おはようございます。おはようございます。こんにちは、もしくはこんばんは。京都は一条通り神谷川角にあるイタリア料理店イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、この放送は水谷ラジオのリスナーの方に向けてのみ放送されております。今日日付は2019年7月5日、今時刻は午前8時54分でございます。毎朝ね、ランチのパンを仕込んだりするために8時半から9時の間に出勤してるんですけど、入店してるんですけど、だんだん入店時間が早くなってきてるんですよ。前は9時前後だったのが、今はもう8時半前後に30分ほど、季節も今一番梅雨時ですけど、日が長いこともあって朝が早いので、日が昇るのがね、だからなんかこう活動しやすいのかな、自分の中でもそう思ってます。で、7月の13日の土曜日を一旦区切りに、ランチの営業が、その日を最後になります、終了します。未来営業終わるということではなくて、今のイルピアットランチ、前菜プレートとパスタっていうセットを見直すので、1回ランチはここで終了となります。13日土曜日をもって終了です。次回再開予定は9月の10日火曜日というアナウンスをしているんですが、決定ではないです。10日までに次のランチをきちんと考案できなければ、ずるずるとできないかな。あとはこの夏の間にちょっとしようと思っていることもあるので、それがうまいことできなければ、ちょっと時間をいただこうかなというふうに思ってます。何をするのかということは別に大したことじゃないです。なんか本を読んだりしたいなというふうに思っているので、あまりにもちょっと時間を作れてなくて、こんな時間もう今日はもうランチのパン1時発酵をかけてるんですけど、今日はもう実は8時20分ぐらいにはもうイルピアット来てたんですよ。だからパンの仕込みはもう終わってるんですが、ね、コーヒー入れながらこの水谷ラジオ、放送してるわけですが、文章をねちょっと久しぶりにまとまって書こうかなっていうふうに、この文章を書こうかなと思ってるっていうのはもう何年もずっと言ってることで、じゃあいざこう向かって、少し実を言うと6月下旬から書いてたんですけど、だらしない文章で読ませられないような内容です。書きたい気持ちはわかるけれども、気持ちが先に立ってまとまりがないというか、とにかく下手くそになってるんですよ。一文ずつ書いていくっていうことのテクニックの話をしてるんではなくて、その文全体を構成するなんかこう考え方、難しく言うと考えをまとめる思想みたいなものがガタガタになっていて、で読む人に何も伝わらないなという文章をただひたすらに書いてはデリート、書いてはデリートして、ずっとその作業を悶々と続けているような状態で、参議院選挙はね、2019年参議院選挙が公示されているので、あまり政局に関わるような話はしませんが、でも選挙にね行くきっかけになるといいなと思ってますけど、僕は別に今の政権を批判するラジオしないですよ。支持するラジオもしません。 言いたいのは、もっとシンプルなことで、まあ、選挙 何のために行くんだよっていう皆さん分かってるんですかね。選挙ってなんか、国会議員を選ぶんですけど、それぐらい分かってると。日本はあの一応二院制を取っているので、衆議院と参議院があって、いろんなルール作りをする場所です。簡単に言うと国会議員の仕事は法律を作ることなので、法律を作ります。法律を作るっていうのは僕らの生活のルールを考えるってことなんですが、だからこそ国民の代表になってます。形式的なことじゃないかって言われるかもしれないですけど、これ長くなるな。まあとにかくあのルールを作る人たちを選ぶんですよ。でルールを作る人たちを選ぶっていうことで、まあ、参議院っていうのは、まとめてこうドカンとやるんではなくて、参議院議員っていうのは2回ずつ6年任期で、6年任期で、3年ごと確か、あ、1回調べてください。そんな記憶です。で半分ずつそうやってこういっぺんに入れ替えないんですよ。良識の参議院と言われていて、衆議院でバンバン通ってくる法案を、参議院でもう一回審議し直すっていうルール設定になってます。この時にあの衆議院の影響を受けやすい、まあ、いわゆる与党が両方とも過半数を持っている状態で、それをこう進めていくのが一番、いいんですけど、参議院の方でもう一回それを丁寧に考えようっていうことをするためには、ちょっと時間軸をずらして議員の性質を変えないと、まあちょっとなんかこう罰が悪いなというか、言い方もう少し丁寧にしないといけないんですけど、とにかくあの与党といえ、与党というのは今政権を動かしている政党のことを言うんですが、与党とはいえ、その好き勝手に衆議院で法案を作って通していいかというと、国民の目はそういうところに関してフィルターをかけていこうぜっていうので、まあ、一応衆議院本会議、参議院本会議で衆議院参議院を通過したルールが法律として、決まるんですけど、もうこれだけで7分も喋ってんの。参議院の話を国会議員何かって、もうなんか喋りたいこと山ほどあるわ今喋りながらこれダメだね。すごいね。一つずつ丁寧に説明しようと思うとそういうところからなの。もういいや。なんかあのなんですよ、だからルールを作る人たちを決める選挙なので、まあ丁寧に考えたいなと思ってます。で、そうランチをねやめてその本を読んでって、考えてるんですけど、まあ今ちょっとざっとねざっと調べてるところだけ言うと、日米安保条約の成り立ちから現在に至るまでの考え方をまとめていることと、なんでそんなことを考えなんでそんなこと考えて料理のこと考えるよって言われるんですけど、トランプさん、アメリカの大統領のトランプさんが日米安保条約は不平等であるっていう発言を6月29日にしています。記事が載っています。2019年の6月29日です。各社その談話みたいなものを発表したんですが、この日米安保条約については左の政党も右の政党ももう言ってみれば共産党から自民党までです。どの政党もまあまあ堅持していく、もしくはその無言を貫いているですよ。トランプさんがそれを、まあ、談話程度で言ったからということで聞き逃しているのか見なかったことにしているのか分かりませんが、僕はこの発言が一番大きいと思っていて、本当に憲法のことを考えたいんだったら日米安保条約考えないといけないんですよ。で日米安保条約調べてください。皆さんもぜひとも調べてください。どういうことが定められている条約なのか、単純にトランプさんが 不公平だっていうふうに言っているようなことじゃないんですよ。トランプさんもちゃんと調べてほしいなと思うんですけど、 まあいいや、とにかく一つずつの条約だとか制度だとかっていうのはこれまで決まってきたから当たり前のようにあると思ったら実は大間違いで、要所要所で改定が加えられています。ルールは更新されているということです。で本当にそれをこう実現する、もしくはその何のためにしているのかっていう、その本当の声っていうのはどこにあるのかなっていうことを昨日ね、ちょっと帰り道ブツブツそんなこと考えながら帰ったんですよ。本当の声 をなんだ誰も言ってないじゃないかと。だからそういうことを考えるいいきっかけになるといいなというふうに参議院選挙を思ってるんですが、もうどの政党も論点ずれてるし、もうなんか政策議論も全くなんかこう上滑りしているような状態で、争点が争点にならないところでただの噛みつき合いをしているだけで全然実りがないなと思って、うんざりロックだトニーはと思っています。きちんとしたそういう話ができるといいなというふうに思ってるんですが、これ11分なの、もうダメだな、このもうたくさん喋りたい、なんかどこを支持するとか支持しないとかじゃないんだよ、なんかもう根本的なルール設定がどこまでみんな理解されているのかな。出なかったら選挙についてあんなにニュースになってても興味持たないじゃんと思ってて、すごいことなんだけどなと思って、とにかく日米安保条約1951年に条約結ばれてます。サンフランシスコ講和条約に付随する形で、叩き台と言っていいのかな、はい、結ばれている条約です。いろんなこと見えてきますよ。第二次世界大戦の遺産だと思ってます。僕らは日本国に生まれてこうやって育ってるわけですが、いろんなこと知らずに令和元年になりました。反省も含めてもう一回勉強しようかなというふうに思っています。あ、12分、これ大丈夫、放送もう言いたいことたくさんあるわ。はい、ということでぜひとも参議院選挙興味を持って見てみてください。ルールを作る人たちを決めます。そういう選挙です。まあ、候補者に投票したい人がいないみたいな話も含めて考えてみるいいきっかけになるといいなと思ってます。はい、ということでパーソナリティトニーから、お耳汚しでございました水谷ラジオ、皆さんに、ぜひとも聴いていただきたい曲です。もうこの曲も30年ぐらい前の曲、31年前、あーすごいな、すごい昔の曲、僕が生まれた時が1974年だから、ここから30何年前なんて言ったらもう戦争っすよ今から30年前、平和だわ、平和。名曲です、ぜひとも聴いてください。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン、本当の声を聞かせておくれよ。水谷ラジオでした。アディオス。